どうもこんにちは、Gです。今日は3つのリソースを意識するということについてお話しします。リソースっていうのは資源のことです。そして人は何をするにしてもその資源を消耗して何かを手に入れる、何かをしているんですね。で、その資源、リソースとは何かっていうと、これは大きく3種類ありまして、一つはお金、一つは時間、一つは労力、ね、お金と時間と労力、このどれかのリソースを使うことで何かの結果を得ている、何かを得ているんです。で、この3つっていうのはですね、まあ、この3つのどれかだけを使うか、もしくは3つとも使う場合もありますし、2つ使う場合もあります。でも結局これを消費することで結果を手に入れるということは変わりありません。そしてもう一つ、この3つっていうのはどれか1つと残りのもの、どれか2つと残りのものっていうのを交換することができるんですね。どういうことかというと、サラリーマンっていうのは会社に対して時間と労力っていうリソースを、まあ、売ってる、捧げてるわけです。その結果としてお金というリソースを受け取ってるわけですね。例えばタクシーに乗る、電車に乗る、この時は歩いて行ったら時間もかかるし、たくさん歩くから体力、労力もかかりますよね。この時間と労力っていうものをお金を払うことで節約しているわけですよね。お金を払った分、移動にかかる時間も短くなるし、歩く体力も使わなくなるので労力と時間が減りますよね。同じ結果を手に入れるにしても、使うリソースの種類が変わってるわけです。で、今回のこのリアコンとかも、例えばコンサルタントになるスキルを身につける、もちろんこれは例えばこのリアコンに参加しなくても毎月何十冊何百冊と本を読ん で実際に自分でも行動していろいろ考えて学んで何年も時間をかけたらもう誰でもできる、誰でもなれることです。でもそれをできるだけ効率的に、できるだけ最先端の、できるだけいい方向で身につけたい、だからお金を払って自分の時間と労力を節約しているわけですよね。こういうふうにこの3つのリソース、 3種類のリソースっていうのがあって、それをあなたは消耗して消費して何かを手に入れている、これが人間が生きていく生活の全てではあるんですね。で、まあご飯だってそうですよね。昔の人は果物が食べたいと思ったらまず山にまで歩いていったわけですよね。で、山に登っていった。で、果物が生えてる木を探した。もうここまでで時間もたくさんかかってるでしょう。で、運よくそれを見つけることができたなら、今度は木を登るのか何かを投げつけるのかして果物を手に入れた。そしてやっと食べることができたわけです。時間と労力をすごい払ってたわけですね。でも今だとそれはお金を払うことで、スーパーへ行ってお金を払うことで手に入れることができますよね。うん、魚を食べるのもそう、店に行ってラーメンを食べるのもそう、自分で材料を買ってきて自分で料理の修行をすれば、お店と同じラーメンもいつかあなたでも作れるわけです。だけどそんな手間や暇をかけない、だからお金をかけてそれを手に入れている。だからすごくですね、お金っていうのはリソースとしては分かりやすいんですよね。で、他の2つのリソースっていうのは正直目に見えないところがあります。時間っていうのは確かに時計を見れば過ぎていくのも分かりますし、時間が経っちゃったなっていうのも分かりますけど、やっぱりお金ほど目に見えないのですごく軽視されやすいんですよね。で、本当はですね、重要度で言えばこの3つのリソースのうち一番重要なのは時間、次にあなたの労力、そして一番まあ軽いっていうのは、この3つの中でですよ、3つの中で軽いのはお金なんですね。だけどこれがもう真逆になっててですね、一番大事なリソースはお金、次に労力、一番軽視されているのが時間っていうふうに、まあ多くの人の中ではなっちゃっています。で、まあ、確かにですね、お金がないとき、お金に困ってるときっていうのは他の2つのリソースを使わざるを得ないですよね。ただこれ、それはお金を使わないための 代替案、お金がないから仕方なくの代替案であって、お金を使わないことが最終的なゴールではないですよね。我々人間生き物が最終的に到達する場所っていうのは死ぬことなんですよね。死なんですよね。だからその過程、そこに行くまでの間をいかに効率よく、いかに前に進むために自分が手に入れられるリソースをいかにやりくりするか、これが重要になってくるわけです。で、時間っていうリソースがなくなった時点でその人の人生は終わるわけですよね。だから時間、労力、お金、すべて限りがあるものですけど、一番取り返しがつかないのは時間なんですよね、リソースとして。だからあなたはこれまでどういうふうに時間とかお金とか労力について考えられてたか分かりませんけど、リソースは3つあって、何をするにしてもこの3つのどれかを消費しているんだと。で、一番重要なのは実は時間なんだっていうことをですね、意識して生きることで人生の無駄がなくなり、人生の最後に後悔することもなくなり、行動が効率化されて、どんどんとテンポよく成功することができます。で、お金を節約する代わりに、普段の生活でお金が節約できる代わりに他の何かを失ってないか、反対に時間や労力を節約できる代わりに払う対価、お金は正当なものか、これを普段から考えるようにしてください。お金を使えばいいっていうわけじゃないんですよね。うん、お金を使う代わりに手に入る他の2つのリソース、まあ、手に入るというか節約できる他の2つのリソースはちゃんと正当なものか、無駄遣いしてないかっていうことを考える必要があるわけです。反対にお金を節約することに目を行き過ぎて他の何かを失っていないか、これもやっぱりしっかり考えてほしいわけです、ね、で、お金っていうのは高いか安いかじゃないんですよね。例えばよくあるんですけど、毎月お客さんを集める集客できるホームページ100万円です。その代わり毎月ホームページ経由でお客さんがどっさり来ますっていうのと、もうホームページをすごく安く5万円で作ってあげます。でも誰も見てくれないし、見てくれたとしても全然そこから申し込みもお問い合わせも発生しません、うん、どっちが安いですか高いですかっていう話なんですよね。で、そういうふうに考えると、あ、それって費用対効果でしょっていうふうに思うかもしれないんですけど、費用対効果っていうのは払うお金に対してどれぐらいお金が回収できるかっていうのにクローズアップされた考え方なんですよね。つまり3つのリソースの中のお金っていう人要素、人ファクターにクローズアップして考えてる効果的な費用対考え方が費用対効果です。で、なんでお金にしかフォーカスしてないかっていうと、これって基本的にビジネスとか会社内で使う考え方ですので、会社内においては3つのリソースのうちの時間と労力っていうのはそもそも会社に納めているのが前提の上なんですよね。だからそこを効率化しようという発想はそもそもないわけです。で、その上でお金の話をしてるんですよね。この金額でこれぐらい回収できそうなら、この金額でこれぐらい効率化できそうなら、費用対効果がいいとか悪いとか、もちろんビジネスとか何かそういうポイントスポットにおいてはそういう費用対効果の考え方は重要です、ね、だけどあなた個人で言うなら、あなたの生き方とかそういったあなた一人が、あなた自身がビジネスであり、あなた自身の生き方をもっと効率化するのであれば、費用対効果っていうふうなことを測る要素の一つとして時間と労力っていう残り2つのリソースも考えないといけないんですよね。で、だから、これまずあなたに対しての、3つのリソースの考え方は以上なんですけど、まとめると、まずこのリソースは3種類ある、そしてその3種類のリソースのどれかもしくは複数を消費することであなたは生活している。最も重要なリソースは時間、時間はイコール命、時間っていうリソースがなくなった時点で人生は終わると、うん、だからあなたはこれから生きていく上でこの3つのリソースをどのように自分は消費しているのか、これを意識する必要があると。与えられた時間は同じならば、 同じ時間の中で、そしてできればできるだけ短い時間の中で成功する必要があるわけです。となれば成功するためにはそのリソースを消費するわけですから、できるだけ効率よくリソースを消費することを考えるっていうことですね。次に、じゃあそこから、ちょっと方向性を変えて、あなたがクライアントに対して、あなたが誰かにアドバイスする際に、あなたが他の人に対して話をする際、特にコンサルタントでも、まあ、上司でも、何でも人に何かを情報を伝える、こういうことありますよね。でその際にですね、その、クライアント次第、相手次第なんですけど、相手によってはその無料で済む方法とか安く済む方法、簡単にできる方法ばっかりを聞きたがる人がやっぱ多いんですよね。であなた自身もそのただでやれる方法とお金がかかる方法があったら、ついただでやれる方法の方がいいような気がして、そっちを教えてしまったり、自分自身もそっちを選びたくなる、そういうことがあるかもしれません。ただ先ほどの3つのリソースっていう考え方で言えばですね、ただでやれるものっていうのは結局それ以外の残り2つのリソース、手間だとか時間だとか、そういったものを消費させてるに過ぎないんですね。だから結果としてすごくそれが遠回りになっちゃう、成功しないかもしれないっていう場合もあるわけです。例えばじゃあお金かけたくないんです、お金かけたくないけどインターネットからお客さん捕まえたいんです、だったらじゃあ、無料ブログですごくいい情報を配信し続けて、で、友達申請とか足跡とか、そういうふうなことをしてファンを作って、でそのブログからお客さんに来てもらえますかとか、ツイッターをやってフェイスブックをやって、そこでいい情報を配信して、だんだんこうそのジャンルの権威になっていけば、そこから集客することもできますよって。確かにその通りですよね。アフィリエイトとかそういったなんかインターネットで稼ぐ商材はそういうやり方でやりましょうって書いてるところも多いです。でもそれは一定以上のクラスの人は絶対やってないですね、そんな無駄なことは。だって今ぐらいに情報が氾濫して、ブログも氾濫して、 Facebook だって Twitter だっていっぱいある時代に、もう素人くさい普通にそこの会社がもともと提供しているようなデザインを使ってですね、そこでいくらいいこと書いてても、その人に向かってね、お金を払って、高いお金を払って何かアドバイスを受けようってなかなか思えないわけですよ。それをそこまで思わせるためには、やっぱりものすごい時間とたくさんのコンテンツ、たくさんの優れた中身を提供することで権威づけをしないといけないわけですよね。インターネット上からお客さんを集めるっていうことは、人を集めればいいわけじゃなくて、その人がこの人に頼みたいって思うほどの権威づけ、ブランディング、ネット上の自分っていうのを作り上げる必要があるわけですよね。そのために3つのリソースの何を使うかっていう時に、いやできるだけ無料でやりたいんですって言ったら、やっぱりお金をかけない代わりに時間と労力をかける必要が発生しちゃうわけです。でもいつかはできるかもしれません。その人がすごく優秀だったらできるかもしれません。だけどやっぱりデザインはかっこいい方がいいじゃないですか。ブランディングはやっぱりそういう自分の独自ドメインを取って、使いやすい、分かりやすい、そして SEO 効果の高いホームページを持っていた方が早いじゃないですか。っていうふうに、無料だからいいかっていうわけじゃないんですよね。無料だったらそれ以外のリソースを使う羽目になる。で、時間や労力をいっぱいかけた割に成功率高いのか、かなり遠回りする必要がありますよっていうことになるわけです。お金さえ使えば済むってわけじゃないですけど、無料っていうのことにばかり目を奪われると、それ以外のリソースのことを考えることすら忘れてしまうので、そこは注意しましょうっていうことですね。でゴールっていうのがあるわけですよね。リソースを使って手に入れたいゴールっていうのがあるわけです。でゴールにたどり着くための道筋っていうのはたくさんありますよね。例えば私が大阪から東京に行きたいとなら、電車でもいいわけです。バスでもいい、新幹線でもいい、飛行機でもいい、自転車でもいい、歩きでもいい、ヒッチハイクでもいい、何でもいいわけです。行こうと思えば いけるわけです。だけど何のためにゴールに向かうのか、そしてそのゴールに行くためにどれだけのリソースを払えるのか、払うべきなのかっていうことから考えると、じゃあ今回は新幹線で行こうとか、今回はどうしてもやばいからちょっと張り込んでヘリコプターチャーターしようとかいうふうな話が見えるわけですよね。そこまで考えて見極めて話をしないと、あなたがコンサルタントやアドバイザーになってクライアントに話をしてもですね、それは結局机上の空論っていうか、うん、まああなたはそう言うしそれは正しいんだろうけど私にはちょっとねみたいな感じで結果が出ないまま終わっちゃったり受け入れられなかったりするんですよね。正しい理論や正しい方法を聞いただけでクライアントが正しく結果成果を出せるならコンサルとかアドバイザーなんていらないわけです。だってその正しいやり方を書いた本とかマニュアルを一つ渡してこの通りやりなさいで済むわけですよね。でもそれじゃあほとんどの人はできないんですよね。参考書とか分かりやすい教科書があれば勉強が全員できるんなら塾なんかないですよね。というかもう学校の先生だっていらないかもしれない、それだったら。だから、うん、そういう正しいやり方とか正しいマニュアル、正しい教本一つでは人間はできないってことなんですよね。相手も人間だから自分も人間だから、うん、その正しい部分、分かりやすい部分、整理整頓された部分だけでは答えは出せないんですよね。もっと目に見えない部分、うん、に意識を向けてそれを見えないけど見ていくっていうことが必要になってきます。それができたらですね、相手にとって相手がゴールを達成するために何が必要かっていうことを相手自身気づいていないことを言えるようになります。そうすれば相手にとって本当に必要なもの、ただそれもそのまんまじゃ受け入れられないですよ。ただそれをどうやって受け入れさせるかっていうのはまた別のコンサルテクニックの話の時にするので、それはちょっと置いといて、うん、こちらは自分の思ってる正しい方法っていうのを押し付けるんじゃダメなんですよね。もちろんそういう先生とか講師もいっぱいいます。そういう人は会う人は会うけど会わない人は会わない、私ちょっと会わなかったでよく終わっちゃうんですよね。もちろんそういう人になりたいならそういう人になればいいかもしれません。でも本当に人を成功させたい、自分自身成功したいっていうなら、会う会わないでうまくいくいかないっていうふうに言うよりは、なぜうまくいかないのか、どうやったらうまくいくのかっていうのを追求して効率化した方が結果として近道だと思うんですよね。そのための一つの考える要素として、先ほど言った3つの要素、3つのリソースっていうのがまた考えの軸となってきます。だから人にものを教える際、人にアドバイスする際、人をコンサルティングする際に、やっぱりこの3つのリソースっていうことを考えてですね、うん、安いのが欲しいかもしれませんが、こういった見積もり的にはここの会社を選びたいかもしれませんが、でもこうなんですよっていう、うん、そういうふうなことがやっぱり言う必要がありますし、言えるようになってください。はい、では今日のミッションです。2つあります。1つはですね、今自分が自分の目標達成のために使っているリソース、それの配分を明確にして、でそのリソース配分の改善案っていうのを出してください。つまり今自分は、こう特に目標達成に関してですね、生活の部分はいいですよ、目標達成に関してこれぐらい時間と労力とお金を使っていますと、うん、だけどこれ本当はこれだけ使わなきゃいけないんじゃないかとか、でどれだけ使えるか、もっと実はこれもっと使えるんじゃないかとか、そういったことをですね、自分の中で明確にしてほしいんです。そして今後どうしていくかを出してほしいわけです。このカリキュラムに参加してリアコンに参加していろいろこう学習することもその一つではありますけど、このカリキュラムは目標達成のための手段を学びに来ているわけで、これを受けることイコールゴールではないですよね。だからこれを受けるプラス目標達成のための行動っていうのがあるはずなんです。でない人はこれからやらなきゃいけないわけです。現時点でできてなかったもそれは全然問題ないです、うん、だけどそれを意識してください。まずこれを受けて満足してちゃしょうがないわけですよね。これを受けてさらにそれを生活に反映させて自分で学んで成長していく、うん、でもまだそれはゴールじゃないわけですよね。 さらにそこから上で自分が目指すゴール、それが年収1000万なのか会社を作ることなのか起業なのか、それは人それぞれですけど、そのために何をするのか、そのためにリアコンをやるっていうならいいんですよね。でも何も考えずにリアコンをやってりゃいいんでしょう、じゃあダメなんですよね。同じことをしてても、その同じことをする土台というかベースが違ったらダメなんですよね。だから考えてくださいね、うん、もう一回言うと、自分が自分の目標達成のために今どういうリソースの使い方をしているか、そしてそれはもっとどうすべきであるかっていうことを一つ考えてください。これが一つ目のリソースです。で、2つ目、この3つのリソースを意識することで、あなたの普段の生活、普段の仕事の中でどのような場面でどのような効果が生まれるか、どのように改善されていくか、どのようなことがあると思うか、思うかでいいですを書いてください。結局ああいい話聞いたなとか、ふーんで終わったら意味ないんですよね。やっぱこのここで聞いている、それってなんかえらい哲学的だなとか、それってなんかすごい難しいね、思考的だねっていう風な話が普段の生活にナチュラルに反映されてなければ意味がないんですよね。だからいい話聞いて、いいミッション出して、夫婦じゃなくてどうやって使っていくかっていうところまでちょっと掘り下げて考えてみてください。で、成長っていうのは変化なんですよね。で、今回あなたをどんどん成長させようってしてる、これカリキュラムですよね。だからあなたの考え方とか、あなたの話す内容とか、あなたの書く文章とか、あなたの考え方とか、会社の中でのスタンスだとか、うん、知り合いだとか、仲のいい人、悪い人、そういったものが何かしら変化していかなければ、あなたは成長してないってことになっちゃうんですよね。だからこういうふうなことを学んで、これまでは例えば社員同士喋ってても、なんか愚痴になってたところが、ちょっと建設的になってたりとか、うん、上司に話しかけられるのが嫌やなと思ってたのが、自分から上司にちょっとこういうふうなこと思ってるんですけどって言ってみたりとか、何かあなたが変わっていくっていうことを意識してくださいね。何も変わらなかったら本当に意味がないんで、はい、そのためのミッションっていう意味もあります。だからこれの、2つのミッションですね、これに関して、もちろんその自分のですね、リソースとか生活とか、もちろんそのこれは今回からみんなに見える形になっちゃうので、どうしても言いたくないこと、恥ずかしいことは当然書かなくていいです、まあ、こんなね注意もいらないですよね、大人ですから。だけどそれをちゃんと書くことでちゃんと意味があるし、それを考えることであなたが成長するわけなので、今回の2つのミッションもしっかりと考えて、しっかりと書いて、ここに書いてください。で、ミッションできましたの、で終わってもしょうがないんで、それを普段の生活に本当に生かしていってください。では、今日の講義は以上となります。